リスの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。日本政府はインドネシアのエネルギー自給自足に向けた取り組みを支援する用意があることについてお伝えします。石破首相は、日本政府がインドネシア政府の優先課題の一つであるエネルギー自給自足に向けた取り組みを支援する用意があると述べました。日本の支援は、アジアゼロエミッション共同体またはASEC協力枠組みを通じて提供される予定です。石破首相は1月11日の会談後に発表した共同声明で、脱炭素化プロジェクト、新再生可能エネルギー開発、モアララボ地熱発電所などの重要鉱物の採掘でインドネシアと協力するという日本の決意を改めて表明しました。南スマトラ州南ソロク県にあるモアララボ地熱発電所のユニット1は2019年から移動しており、85メガワットの電力を発電しています。モアララボ地熱発電所はインドネシア企業と日本企業の合併会社であるスプリームエネルギーモアララボ社によって運営されています。スプリームエネルギーモアララボ社は現在、モアララボ地熱発電所ユニット2とユニット3の開発段階にあり、それぞれ2027年と2033年の移動を目指しています。それでは次のニュースです。産業省が新たな産業大臣規則を発表したことについてお伝えします。産業省は、パーム油、工場廃液、抗酸性パーム油残留物、使用済み食用油の輸出を規制する新たな産業大臣令を発表しました。これらの規制は、パーム油派生生物の輸出に関する規定に関する2024年26号産業大臣規則の改正に関する2025年2号産業大臣規則で規定されています。産業大臣規則は2025年1月8日に発行されます。1月12日のジャカルタコンパス紙によると、ブディ・サントソ産業大臣は、この政策が国民食用油プログラムの実施の食用油産業への原材料の供給を確保するために実施されたと述べました。さらに 40% のパーム油ベースのバイオディーゼルまたは B40 の導入も支援しています。それでは次のニュースです。西ジャワ州バンドゥン市はクリエイティブな都市となったことについてお伝えします。イレン・ウマル創造経済副大臣は、西ジャワ州バンドゥン市が創造都市になったと確信しています。副大臣によると、これは成長を続け、国際舞台で競争できる多くの才能を持つクリエイティブなエコシステムを作り続けている、いくつかのクリエイティブスペースから見ることができるということです。1月12日ジャカルタで受け取った公式声明で、副大臣は、バンドン市が2017年から創造都市となり、政府のためのデザイン志向でユネスコに認定されたと述べました。またバンドン市がインスピレーションを広め、創造経済の担い手に対して持続可能な影響を促進し続けていると評価しました。さらに、イレン副大臣は、創造経済の製品があらゆるグループにとってより容易にアクセスできるように、多機能なクリエイティブスペースとなったローカスペースとタブスペースも高く評価しました。副大臣によると、地元の製品がますます知られ、購入されるようにするには、心構えと投資を絶えず磨き、コンテンツクリエイターと協力する必要があるということです。それだけでなく、創造投資としてのバンドン C の潜在力は、 表現の実験指数へと変貌した創造的な経済エコシステムからも見て取れると付け加えました。これは定期的なイベント出版物やクリエイティブスペースも備えている大学が多いことからもわかります。これにより、専門団体はクリエイティブ経済セクターの分配と地域経済への貢献を記録することができます。それでは次のニュースです。インドネシアが東南アジア地域のアジア太平洋世界工芸評価会会議を主催することについてお伝えします。東南アジア地域のアジア太平洋世界工芸評議会ベイビー・ジュルマワティ副議長は2月にジャカルタでアジア太平洋世界工芸評議会会議を主催すると述べました。1月12日のジャカルタコンパス紙によると、地域および国際協力の分野においてインドネシア手工芸品生産輸出業者協会の副会長も務めている同氏は、この会議でインドネシアはクラフトシティプログラムに含まれる西スマトラ州ブキティンギ市の工芸品を紹介すると述べました。同氏によると、ブキティンギは美しい景色と歴史的な都市であるだけでなく、刺繍デザインなどの芸術的価値の高い工芸品も有しているということです。それでは最後のニュースです。インドネシアでは2025年から2030年にかけて AI の需要がますます高まると予想することについてお伝えします。インドネシアでは2025年から2030年にかけて持続可能性と人工知能または AI の分野の労働力の需要がますます高まると見られています。これは世界経済フォーラムが発表した報告書2025年の仕事の未来で明らかになりました。1月12日のジャカルタコンパス紙によると、この傾向は気候変動の緩和と適用を求める要求によって推進されたということです。少なくとも 47% の工業種は今後5年間でこの傾向に関連する変革が起こると予想しています。これにより再生可能エネルギーエンジニア、環境エンジニア、電気自動車及び自動運転車の専門家など持続可能性に関わる職種の需要が高まっており、これらはすべて最も急速に成長している職種の上位15位に含まれています。さらに、この報告書では、デジタル化は2030年までにインドネシアの労働市場変革の最も重要な原動力になるとも考えられていると述べました。インドネシアで事業を展開する企業の 83% がこのトレンドが自社に影響を及ぼすと予想していますが、世界全体では 60% となっています。このテクノロジーに関連するスキルにはビッグデータ、人工知能、サイバーセキュリティなどがあります。皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。